あ、質問あります？何か最初に特に聞きたいことはありますか？はい、どうぞ。
あの世間で予言とかしてる方がおられるんですけど、はい、そういう能力があるんだったら止めることはできないんですか？
あの本当は予言の能力を表に出さずに止めることの方が大事だね。で、あの止める能力がないから予言してはるみたいなとこがある、うん、止めれる人は何も言わずに黙って止めてる、うん、ほんであの今までは松田先生を一人に、五井先生を一人にお任せしてたんですね。でこれからはみんなで止める、地震を止めるにしてもね、止めるという表現ちょっと違うんですけど、みんなで前乗りするということが大事なんでね、もうそれだけです。ほんであの和光同人という言葉がね、すごく同志様の言葉ですけど、すごく大事な言葉なんですね。であのまあ簡単に言うと、普通のお清めとかお祓いというのは掃除機で言うとあの空気出てくる方でこう吹き飛ばしていく感じ、それってほこりは横へ散るけど消えないでしょ。であの前乗りというのは掃除機で吸い込むんです。で吸い込んで光に変えちゃうんですね。で問題は吸い込む時にね、掃除機ってあの大きいの吸い込めないでしょ、小さくしないと吸い込めないですよね。でそういう感じで和光同人って光を和らげて塵と同じ薄って読むんですけども、その光を和らげて塵のような細かい光にするという意味なんです。でそれが前乗りの一番要点、大事なとこなんですね。その強い光を出すというのは意外と簡単なんですよ。でもあのいわゆるお祓いお清めという形でね、こう払うだけで終わってたんですね。であの本当の前乗り、マウントの神様に降り立っていただくと、その細かい光にして消していけるんです。であのなんで前乗り人がね、マウントの神様の前でこう約束してですね、あの神様をお手伝いするために地上に降り立ちますと言って肉体を持ったかということなんですけど、肉体がないと光を細かくできないんだ。でみんなそれぞれ の, あの個性というか、あの興味のある部分で光を細かくして前乗りしていただいて綺麗にしていくんですね。だからお一人お一人の前乗りが必要なんです。それぞれみんなの持ってる得意分野が違って、で細かくできる光の分野が違うんですね。でみんなで細かい光をあの前乗りをしてマクトの神様に降り立っていただくということをするんです。先生があの前乗りとはマクトの神様に降り立っていただいて、あの全てにマクトの神様を立てることやっておっしゃるわけね。で別の言い方では相手の中に入って祈ってマクトの神様を降り立っていただくんだっていう別の言い方もあるんですけど、この相手の中に入ってというところがね、光を細かくしてということなんです。で光を細かくするのは肉体を持った側が前乗りしないとできないんですよ。それはあのお一人一人に誠の獣医師というね、あの与えられてるわけですね。だからその神様の方で強制的に光のスプレーを作ってバッとばらまくわけにはいかない。神様の方は光のスプレー、細かい光を用意してるんだけども、肉体の側を通さないと通っていかない。それは肉体の側で神様のお手伝いしたい、どうかこの位置をお使いくださいって投げ出してくれて初めて地上の側にまで光を下ろしてこれるんですね。でそのために前乗り人が必要なんですけども、一番大事なところはその光を細かくした時にあのどう言ったらいいんかな、みんな自分が欲望を出したように勘違いするんだ。でその光を細かくするっていうのはどういうことかというと、例えばすごくおいしいものが食べたいっていう人と同じ思いを自分が持ってね、で相手より若干多めの思いを持って響きを合わすんです。すると初めて細かい光がビュッといくの。 だからその自分が美味しいもの食べたいって思ってしまったじゃなくて、それを喜んでしながらね、あるいはお金儲けしたいもいいんです。あるいはあいつうっとしい嫌いなやつやって言って責めるのもいいんですよ。どのマイナスの行為に思えることでも、その行為を通して初めて細かい光が通っていくの。ここを分かってください。だから私前乗りしようとしてるのに、性欲出るねん、禁欲出るねん、お金が欲しいと思うねん、名誉が欲しいと思うねん、あるいは人を責めてしまうねんってね、前乗り人ほど真面目やから自分を責めるんだけど、そうじゃないんですね。自分が出してるんじゃなくて、本当は周りの響きを背負ってそういうふうに自分が感じてるだけなんです。 なぜそうなるかというと、前乗り人というのは自分と他人の区別をなくすから前乗りでしょう。全部自分だと思うから前乗りじゃないですか。だから本来どの人の苦しみも自分の苦しみなの、どの人の喜びも自分の喜びなので、その共に喜び共に楽しまんというね、共にというのは本当に一体となってという意味ですけども、そういう感覚になった時はさも自分が欲望に流されてるような気になるんだ。なるんだけど、前乗りしようとしてる人はね、もう欲望は本当はないの。ここ分かってください。だからこの前のゴマで言いましたけど、ユイマ先生がね、釈迦のお弟子さんたちがユイマ先生病気だと言って見舞いに行ってやり込められるわけですけども、ユイマ先生がおっしゃった言葉はここ大事なんですね。衆生やむゆえに我やむっていう。文殊菩薩がなんで病気になられたんですかって聞くわけですね。その聞く根底には、なんで前乗りしてる人が、深い悟りに立つ人が病気するねんっていう責める思いがあるんですよ。で、ユイマ先生はそれをね、衆生やむゆえに我やむっておっしゃる。で、この言葉すごい深い言葉で、本当に全ては自分だっていう、もう自他一体の深い愛なんですね。だからみんなの苦しみは自分の苦しみとして感じ取って、前乗りするだけでみんな消えるんだ。市場のみんなの病は自分が病と感じるだけで病として表してね、消して助けれるんだっていうね、松田先生がやってこられたことがそのまんまなんですよ。松田先生が前乗りされてて元気な体であるにもかかわらずね、突然熱出されたりいろんな病気の姿を捉えれるわけですね。もうまあ結馬先生だから当たり前なんだけど、死をやむゆえに我やむということをずっと二十歳の時から実践されてきたわけです。本当に先生が悟られて 4,5 年後に僕はお会いしてるわけですけども、その時でもいつも咳されてるか熱出されてるかでした。あるいは腰痛いって言われるかね、いろいろありましたけども、そのどの姿もその死をやむゆえに我やむだったんでね。で、当時僕は喘息で苦しんでたわけですけども、その喘息も本当はそういう意味だよということを教わって、はっと医療と感じることがあって、それから喘息はどんどん消えるんですけど、その代わりいろんな形ありますけどね。でもその掴んでると喘息で掴んでて苦しんでたんだけど、そのみんなの気持ちが全部自分だろうって先生おっしゃったんですね、その時。人類全部があなたじゃないかっていうことを言われて、それすごく染み込んできたんですけどね。で、今前の人、前のここに集まっている人は前の人をさらに超えて前のの伝授人になっていただかなくちゃいけないんですけども、前のを伝授する側になればなるほどね、そのみんな自分なんですよ。だから予言してる暇はないね。予言するよりは全部一つとなって消していく、前乗りしていく、消していく、つまり前乗りしていくだけなんだ。で、それが和光土人の姿で、肉体を通して前乗りしないと本当に響いていかないんです。で、それもそれぞれの皆さんの持ってるお一人一人の肉体の個性によってね、前乗りが変わって響いていきます。だから前乗りしてるんだけどいろんな欲望が湧くんだとか、いろんな人を責めてしまうんだとかね、いろいろありますけど、それでいいから前乗りするんだって思ってください。それを通して前乗りが響き渡っていくっていうのをね、分かってください。だから無色透明のままだと弾いちゃうんですよ。うん。相手と同じ、例えば黄色やったら黄色に染まってあげるとね、相手が心開くの。 ほんで細かい光を受け入れて清まっていくんです。それ分かってください。あの肉体の背後についている笑う方はね、そんなややこしいことしなくてもみんな素直ですから、肉体ないのは素直なんですよ。だから前乗りこっちが印鑑書を読むだけでみんなバーッと変わっていくんですけどね、肉体を持ってる人というのはその肉体の後ろについている演者のこともあっていろんなことが絡んで肉体になってますから、本当に肉体と同じ側に立たないと光が通らない。でも前乗りというのはそういうものなんです。和光同時の響きで持っていくから前乗りなんです。だから一人まあいろんな宗教あるんです。どの宗教も必要なんですけど、でもその今の宗教がなかなか本物ではないというのは、その私一人悟ったよってやるわけですね、教祖がね。でお前たちを救ってやろうと言ってこう上から下にこう引っ張り上げようとするんですよ。でそれはまだ前乗りじゃないんですね。で本当の前乗りになるとみんなが悟らないと悟りとは言えないという感覚なんです。だからお釈迦様の前世の上不行菩薩と言われる方は、人類全員が悟るまで自分は悟らないという願を立てられるわけですね。その結果悟った状態で生まれてこられる。で悟った状態で生まれてこられてもいろんな思いを背負って29歳の時に出家されるわけですけども、肉体を持つというのはそれくらいいろんな意味で厳しいけど、肉体という要素を持って前乗りが本当の前乗りができるようになってこそ本物であり本当の和光同時なんですね。だからこれから前乗りの伝授人の皆さんの立場に立たされるんですよ。別に立ちたいとか立ちたくないとは逃げれない状態になって立たされます。その時に自分が偉いんだと思うんじゃなくてね、本当にみんな自分と思って苦しんでる人の心を我が心としてねひたすら祈るんだというふうに思っててください。でその苦しむ人の心を我が心にしている時は、例えば性欲で苦しんでる人だったら自分にもすごい性欲が湧くし、食欲で苦しんでる人だったら自分もすごい食欲で湧くしね、お酒で苦しんでる人はお酒飲みたいに自分に来ますしね、いろんな来ます。でも来た時にさっさっさと一瞬一瞬前乗りに変えていくという癖さえつけてたら、で一瞬一瞬前乗りに変えるためにはどうするかというと、神様が一番世にいつもされてるって信じきれることです。わかります。ここが大事なんですよ。いろんなお酒飲みたいとかご飯食べたいとかお金儲けしたいとかいう思いが出てきた時に、一瞬で前乗りに変えるのはどこかと言ったら神様に対する絶対の信なんですよ。いつも神様が一番いいようにしてるっていうその信がないと前乗りに変えれない。わかります。だって神様の力信じてなかったらこんな欲望出てきて流されてるしもうダメだわ私ってなるわけですね。でも神様が一番いつもいいようにされて、例えば若い人だったら性欲が湧いて苦しんでる状態になってもね、神様一番いいようにしてるからこの性欲湧いてるんだって分かったら前乗りに変えれるんですよ。で一番大事なところは前乗りに変えた時に欲望を切り離したらダメな、欲望と一緒に欲望を螺旋状に巻き込んで前乗りする。すると和光同時となって光が本当に染み通っていくんですよ。それをちゃんと頭の片隅に置いておいてください。だから私前乗りしてるのに神様死んでるのになんでこんな欲望湧くのじゃなくて、神様が使ってくださってるからそうなってるんだっていうのはね、雑巾でいうとね、真っ白の雑巾が一時的に黒くなるじゃないですか。でもまたお湯で、ね、水で石鹸ですすってきれいな雑巾に変わるわけでしょ。そこが前乗り。でも一旦は自分の身に吸い込んであげなあかんね。それが大変といったら大変、ね、でも神様を信じきれていたら、神様が一番良いして一番良いように使ってくださるって信じきれていたら崩れないんですよ。信じきれないと、ああもう自分ダメだって、要するに自分で生きてると思うと崩れます。神様にいつもいいように生かされてるんだって信じきれたら、どんながんの姿になろうがね、どんな不治の病になろうが大丈夫なんです。でまたその状態で死ぬ必要のある人は死ぬだけです。それを恐れないです。神様にいいようにしてるってね。でもそこまで前乗りしたら死なないですけどね。はい。でもその死の形で消すのも OK なんですよ。どの形が一番ということはいつもないのね。神様がいつも一番良いしか、その人にとって一番良いしか使わないだけです。 だからどれが完成形というのはないですから、形にとらわれずにひたすら神様を信じてね、祈り続けてください。そうすればいいです。でそれができない人はね、やっぱり予言するのは何か言うと、自分と他人を分けて自分の方が分かって偉いんだって言いたいところあるね。ほんでついつい予言しちゃうんですけど、その時はもう自他が分け隔てて流されてるから力がなくなるんですね。いいですかそれで。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、
先生が、うん、あのみんな連れていくっておっしゃってくださってるとお聞きしてるんですけど、その自由意志で残る人はもういなくなる、
うん、残るとかそうじゃなくてね、先生もう今回は時間ないからみんな連れていくで、連れて行かれ方やね、まあ言うたらどの形で連れて行ってもらえるかはその人の自由意志で選べる。だから今言ったように前乗り人としてね、あるいは前乗りの連中人の立場に立たされてね、筋をやむゆえに我やむということをよく分かってですよ、和光同時の意味がよく分かって、欲望が湧いてもひたすら神さん引用してるって言って前乗りするのが一番理想です。でも自他を分け隔てた状態でね、あの一人私は前乗りできてるの人でも先生は連れていくんですよ。あるいは前乗りしてるつもりのままでね、全然神様に投げ出してない人もセンスは連れてきます今回は。でその場合はどういう形とるかというと、本当にがんの形で苦しんで死ぬとかね、この世的にはいろいろあります。もう極貧で死ぬとか、 あるいは竜巻に飛ばされて死ぬとかね、火山の噴火に巻き込まれて死ぬとかっていうのは本当にそのもちろんその死ぬ時に心乱れる人の話ですけども、はそういう心乱れてもその形に使って連れていくって先生はおっしゃってます。でどの形を選ぶのもその人の自由意志なんです。前乗りして神様が一番良いせいで信じきって連れてってもらえたら一番楽ですね。せやけど、まあ、信じきれないままでなんでこうなるのと言いながら死んでも先生は今回は連れてきます。そういう意味です。本当にみんなの重視を大事にして連れていくという先生の固い決意。
みんな本心に戻すということですか。
だから本心に戻る戻らないは本人の重視なんですよ。わかります。だから本人だから自分の重視で例えば印鑑書を読まないとダメというのはね、宇宙神ありがとうございますの中の意味合いは印鑑書に展開されてるわけですけど、それでも人が読めと言って読む間はその人の責任してるだけで自由意志で読んでないの。自分の責任で、例えばこの印鑑書を読んだら地獄落ちるかもしれないと、でも自分はこれが本物だと思うし自分の責任で読むんだっていう人は分かるんですよ。でそれが前乗り人なんね。でも先生が読めて言わなかったじゃないかとかね言ってる間は前乗りじゃないの。先生の責任してるの。印鑑書を先生が読めて言わなかったのにみたいに言うわけね。でそれ無責任でしょ。ほんだら先生死ねえ言ったら死ぬの、あるいは先生死んだ時は一緒に死んだん。極端言うたらええね。まあ笑い話にしときますけどね、それくらい自由意志が大事なんです。でだから結局自由意志で何を選んでるかなんで、いつもね。で真の神様はいつもその人の重視のままにしかしない、そういうだけです。で今回はその人の重視で神様を向いてなくてもそれなりに一回きりの、ね、緊張させたのように一回きりの使い捨て雑巾のような形でも肉体をですよ、魂で命じゃないですよ、魂肉体を使い捨て雑巾の形でも使って連れていくっておっしゃってます。肉体を神様のために使わないと真の世界に帰れないんですよ。でもほとんどの人はこの命この肉体神様お仕事使いくださいって投げ出せないので、投げ出せない人は本当は連れていけないんですよ。でも先生に会った人は本人の重視を超えてその肉体を神様お仕事に使って連れていくということです。だから本人が前乗りしてなかったら本当に前乗りしてたらね、例えばがんの末期で痛いつらい、でも前乗りしてたら痛いつらい言いながらでも幸せな心で死ねるんですよ。例えばもし死ぬとしてもね。でも前乗りしてなかったら末期がんだったらもう痛い辛いなんで私だけこんな痛いのって文句言うてる。でもその文句言うてる人でも その肉体を神様の仕事に使って先生は連れていくとおっしゃってる。それだけです。だからこの先生亡くなられてからね、三戦争の時代とか三戦争時代のいわゆる東大阪のねお家の時代の古い方に一生懸命声をかけたの。前乗りしてくれてるか、前乗りしてますかってね。だからみんな前乗りできてるって言うのよ。お祈りしてるって言うからね、もうそれじゃ言わない。あとは先生が自由に使っていかれる。で先生には縁のあった人はどんな形であれそういうふうにして使って連れて行ってくれますという、間違いなく連れて行ってくれます。ただ連れて行ってもらう時にすごい痛い痛いっていう文句言う人は、あ、自分は前乗りしてなかったんだって反省されたらいいです。前乗りしてたら痛くても平気、平気ってうまく表現できない。今本当すごい痛いんだけどニコニコできるんですね。そういうもんなんですよ。それはなぜ痛いのにニコニコできるんかやったら、一瞬一瞬ね神様の命という喜びが湧き上がるの。だから痛いんだけど嬉しいみたいな感じになるんですけどね。でそれが前乗りですけども、そのそれをできそこまでできなくても全部先生連れていくんだっていうことです。どの形にしても神様のお役に立つように使って連れていくって先生おっしゃってるんです。今本当のことを言いました。いいですか、まだ何か聞きたい。
すいません、ちょっと今その先生が連れて行ってくれはる先がようわからへんな。
もちろんマグトの世界
いいんですよね。
みんなもちろんそうです。
だから連れて行き方どうであれ、
ちょっとでもね神様のお手伝いしないと連れて行けないので、今までは本人の自由意志でね、前の意志でどうかこの意志をお使いくださいって流れ出してくれないと連れていけなかった。だから五一先生はね、この意志どうか私の意志神様の、お仕事にお使いくださいって祈ったって五一先生おっしゃって、みんなもそうしてくれるのを待ったわけです。みんなにそう祈るとは言えないから、じゃあ私たちも五一先生の自由意志でね、私たちもどうかこの意志をお使いくださいって投げ出しましょうとはならなかったんです。でならなかったから連れていけなかった。で今回はもう最後で本当に時間がないし、一番最後なんでね、アンカーなんで、先生がアンカーなんで、そのどうかこの意志お使いくださいって言わなくても、先生に縁があっただけで、一回でも先生に会っただけでね、もう神さん命を投げ出したとみなして連れていくことです。だから心配だから一生懸命ね、古い人には声かけてるの、お祈りしてるしてるって大丈夫してるからよかったなみたいな、それ以上言わない、本人の自由意志です。うん、お祈りというのはもうひたすらね真剣に真剣に神様を求めるから、一生懸命真剣になってる人は不安なのね。いやお祈りしようと思ってんねんけどできたらどうか分からへんねんっていうのが本当の答えです。でもお祈りしてるっていう人はまだまだ自分と他に分かれてる。でもそういう人でも連れてくから、もうあまりこっちも痛みないようにと思って声かけますけど、それ以上は言えない。相手の自由心は縛れない、やっぱりね。で必ず誠の世界に、はい、みんな連れてきます。
今響きで質問が入ったんですけど、以前に川上さんが誠の本心の自分が肉体を持った自分を
使いこなす、
最後に攻めて肉体がなくなったとですね、その時に自分はどうしてたかなって、本心の自分が見てっていう形を言われたんですけど、一旦先生が今の話で、ね、皆さん連れて行ってくださるとして、その話とその本心の自分が肉体を持った自分を見てっていうのとは、
ねもうねみんなね、例えば今回前のようにできなくて、仮にですよ、できなくて死んでまた輪廻転生してね、どうこうって思ってるでしょ。今日は衝撃的に言いますけど本当のことなんで、もう輪廻転生もなくなるの。だから本当にいや輪廻転生というのはある意味その敗者復活戦みたいなもんでね、次のチャンスということでもあるわけですけど、もうそれはない、一切なくすということです。で今回一切なくされなくなって輪廻転生にも行けなくなってどうなるかというと、実は輪廻転生にも行けなくなってね、魂の座を食われてもう完全にマイナスの場所で 浮遊してる人、逃げれずに捕まってる人たくさんいるんですよ。でもそういうのも一切なくして、全部一旦全部ご破産にして、ゼロにしてっていう、また新たにっていうね、そういう時なんです。でそこで落第生になってね、またみんな一緒くたに練り練りされてね、でまた細かく分けて表現して修行というか、あの体験積むわけですけど、その全く新しい状態に変わるから、今のは全部消えちゃう。だからこの一人でも落第生なしに先生は縁がある限りは連れていくって、そういうことです。
地獄に落ちないっていうことでしょうか、というふうに理解があるんですけど、
うん、あの無限地獄に落ちるということです。はい、心配しなくても無限地獄に落ちて、あの突き固めてね、全ては完璧な一つの形にもう一遍して、表現体の方ですけどもね、入れ子構造だからそうなるんですけど、でそれをまたちぎって、いわゆる聖書でいうアダムとイブの時代から始まるみたいなもんです。だけどそれがね、簡単にすぐならないし、一緒くたにされる時にはあのたっぷり痛いし楽しいしみたいなあるだけです。だからあの聖書ではゲッセネマの炎に燃やされてとかね、いろいろと書いてありますけどね。であの七つの灯台の点灯者の神事でもそうですし、そのどの聖書に書かれている予言もね、その一緒くたにするとこの状態を言ってる。一緒くたにすること、こねこねする時の途中の過程の表現です。第一の使いが来て鉢を投げてと、第二の使いが来て鉢を投げてってやるわけです。それ要するに一つ一つこうまとめていってっていう、だから何が一番のマイナスかというと、自他を分け隔てる意識が一番のマイナス、虚栄心なんだよということです。その虚栄心を消し去るのは大変だけど、今回は最後だからまとめてこねこねして全部叩き潰して消し去っていく、うん、でも自分の獣医師で逆らう人はその中で獣医師も消し去られて、一旦一つにしてということです。でそれはすごい苦しみ、いや苦しみがないと消えない、前乗りしない限りはね。前乗りしてたら苦しみじゃなくてどんどん消すわけですけどね。だからいろいろありますけど、その本当にね、あの老子様がいらっしゃってっていう、いろんな聖者の、ね、方々が置いてこられて、いろんなことをするのにここまで来ちゃったわけですよ。それは聖者のせいではない、人類の方の獣医師の方の問題です。いつもいつもそこにつきます。だからお釈迦様が天上天下唯我独尊って生まれた時に言われるわけですね。でそれみんなその言葉を聞いて分かれへん、ね、それなんでか言ったら、自分と他人を分ける虚栄心があるから分からない。お釈迦様の方は虚栄心がないから、あの唯我って言ったら全てみんなという意味なんですよ。天上も天も世界の全てはただただ大我というね、誠の神様という命がただ尊く輝いてるだけだよって、前田先生の言葉で言えば、無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいって、それしかないんだって、ありがとうございますというのは無限の無限の会が無限に無限にいっぱいなんだって、これが分かったら本当の悟りだって、松田先生何遍も言うんだけど、誰も質問に行かなかったという いう問題なんやけどな。松田先生そういうところ質問するのはすごいね、勇気がいる。だってボロカスに言われるからね。先生からボロカスに言われたら立ち直られへんくらいきついからね、うん、でもボロカスに言われてでも追求真理を求めるという心が必要だったんですけど。
すいません、
はい、
今回の最後っていうのは今までのムーとかアトランティスのやり直しとは違う、
もっと違います、
違う、
うん、もう
本当の、
うん、そういう小手先の入れ替えではないんです。だから 地球だけじゃなくてこの今日の世界の全大宇宙が入れ替わります。入れ替わるじゃないんです。もう全くもう一からやり直すみたいな、ね、形です。
今回が6回目7回目やり直し、小さいやり直し的には6回目、
小さいやり直し的には7回目になるんです。
7回目、うん、だから言霊的にも数玉的にも
だから火星にねすごい文明があったんですよ。でもまあ火星とどっかの星が喧嘩してね、で火星の方は武力まあ弱いから核爆弾をねその攻めてくる宇宙船に向かって撃つわけですよ。で上空で核爆弾爆発して火星が滅びちゃうんですけどね。そういう小手先のような時代ではなくなってる。だから火星の文明がエジプトに降り立って日本では飛鳥に降り立っていろいろあったんですけど、もうそんなんを発掘してねこうだったという必要もないくらい、もう時間も何もない。だからエジプト文明が魔法の文明だから、あっちの方空飛ぶ絨毯とか開けごまとか魔法言うじゃないですか。それって火星文明の名残なんですね。でそういうものがあったけどね、で今それを目の前で表すことも簡単だけど、イエスなんかはそれをちょっと利用して表したわけですけど、そんなんしても誰も心が変わらないのね。イエスの時でもどんなに奇跡出したって奇跡的に病気治したそれが一生懸命祈った試しはない。みんな喉元過ぎれば暑さ忘れてね、奇跡見せても仕方ないね。本人の自由意志で前乗りしたい、神様と一つになりたい、本来神様と一体だった自分を思い出したいってね願ってもらわないとどうしようもないんですよ。だからお釈迦様の時代でもやっぱりそうです。結局人類の自由意志に任せて、本当はイエス様でもお釈迦様でもそのキリスト教やね仏教やという教団という形にして残したくなかったのね。したけどみんなの自由意志でその形で残ってしまう。で今回の増田先生は間違ってもその形にはするなって、それを残ったらもうお前の全責任やってむちゃむちゃ言われてるんですけどね。教義や教団やというそんな時代じゃないんですね。教義や教団ということは他の人と分けてるでしょ。で分けたらもうそれは教育心が出てダメになるし、本当のマイノリにならないね。だ全ては一つだというだけで、みんな祈ってる悟ってる救われてるだけでね進むしかない。でみんな祈ってる救われてる悟ってるというのはどういうことか言ったら、マグトの神様のお手伝いの側に立たないとわからない。マグトの神様の光と不利一体で自分が輝いてるから全部光って見えるね。ね、それを一肉体で分かれてね、下から見たら全部影に見える。太陽を前にして物を置いたら全部影に見えるじゃん。そういう感じでなるんでね、必ず不利一体、マグトの神様太陽と不利一体、マグトの神様と不利一体の輝いた自分から全て動かなあかんの。でもその輝いた自分というのは絶対の中心といって、この世的には一番下座に立つことなんだ。でそれがもう自然にね、まず行動でできて、で行動で示して、マイノリで示して響かしていくしかないんですよ。もう言葉でね、言葉で人類に納得するんやったらね、まず聖書があったわけです。仏典があったわけでしょ。それ読んでみんな悟らなあかん。でも聖書読んでも悟らないし分からない。あるいはこの増田先生の新書がある、これ読んで悟らなあかんね、言葉で分かるんやったら。で誰も読めへんや、読まれへんね、分かる。だから外から言葉で悟らすとかいうのは不可能なんですよ。 なぜかと言ったら、みんなマグトの神様と不利一体の本来の姿があるから。でみんなそれを知ってるから、外からお前間違ってるって言われたら反発する。自分がマグトの神様と不利一体だ、完全満完璧な存在なんだというのをね、無意識に知ってるからこそ人の言うこと聞けへんね。みんな人の言うと聞かへんやろ。はっきり言うけど、聞くか聞かへんや、聞くふりするだけやん。それは なぜかって言ったらね、自分がマグトの神様と不利一体のことを無意識に知ってるからよ。だからいろんないちいちあんたに言われることないわ、分かってるわってこうなんねん。 だから言葉はいらん、だから教義はいらん、教団もいらんね、組織もいらんね、みんなが前乗りしたら一瞬で変わっていく、ね、みんな内側から変わる、ね、傷だってそうや、怪我があって内側から治るやん、外から治れへんやん、それ一つ見たって分かるでしょ。でその内側から治す力というのは前乗りしかない、前乗りしたらみんな目覚める、それだけです。ただ前乗りしてるときは相手の欲望を背負ってあげるからね、自分の欲望みたいになって湧いてくるけどね、それでこう心を惑わないようにね、お願いしますということです。でそれが分かったらもう前乗り楽になんねん。でほとんどの人はあの宇宙神ありがとうございますって祈った時は本当に悟ってるんよ。せやと育てて祈ると無色透明なんねん、で自分がね、で無色透明になったら前の色を吸うねん。ほんでさも自分に欲望が出たように勘違いする。でもその共に喜び共に楽しまんやから、出てきた欲望をねかわいいかわいいしながら前乗りしたらいい、それだけです。そんなに難しくないんだけど、その真面目な人ほどね、こんな欲望湧いてきたとかこんな痛み湧いてきたって責めちゃうのね。で責めたらもう、うん、なんで私前乗りしてるのにこんな肩凝るのとかねいろいろある。凝ってもいいね、神様が家を使ってるだけやね。神様家を使ってるって力みを外せたら肩の声でもそんなに凝らなくなる。やっぱりどっか自分でやってるという力みがある、すると苦しい。
すいません、
はい、
で今回の救いの機会を逃すと40億年後というのも話
も、あ、40億年後は言葉長いで、本当はもっと長い。あんまり長いこと言うとみんな絶望的だから40億年に言うてるだけで、まあ、
次の機会は遥か先ですけど訪れる、
あ、必ずあります、それは、はい、ただ自由自在に動き回れないままちょっとじっとしてるなというだけで、それはあの本当の自由自在をわからない人のはね、やっぱり本当の不自由を味わって、やっぱり本当の自由自在、本当のあのなんていうんですか、総責任者やねの立場を今度こそ分からうと思うまではあの閉じ込めときます。
だから地獄のアトラクションはまだ、
もうアトラクションなんかはアトラクションで楽しいね、まだあれ動けるから。針山でもね登るだけ楽しいねんって、ほんまにきちってこうもう身動きできんようにされたらどんな苦しいか。先生がよくね、あの段ボール箱の中にね1週間水と空気だけ持って入っててみっていう、どんだけしんどいかって言って、でそれがね分かるか分からへんかは体験するしかないから、うん、何百億年って体験されたら次はなんとか前乗りしてって変わるのね。うん、その自分の自由意志で体験して自由意志で納得するまでは聞かへんねん。だから素直な人は得やって言うねん、素直に信じて入ってやる人は得やねんけど、信じられへん人は自分で実際に身動きできへん無限地獄を体験する、まあ言うたら全員無限地獄入れるんですけど、無限地獄でギュッと一つにまとめてまた分けるんですけど、あのそれだけです。うん、だから素直です、たびたび言うやろ、素直な人は得やでって言って、だけどみんな自由者からそら好きにしたらええねんけど、その無限地獄にわざわざ行くことないのにみたいな感覚なんですけどね。でもあの頑固な人というのはね、逆に言うと本当のマウトの神様との自覚が近いということやから、自分なりに必死で祈ることです。でもどっちにしても必死で祈るしかないね。ところが必死で祈って力になら前乗りでなくなる。なぜか言ったら、前乗りというのはふわっと神様に投げ出せることやね。なんでふわっとか言ったら、神様を信じきれるから、神様がいつも一番ようにしておいて信じきれるからできまんですもん。神様がちゃんとしてへんと思ったらとな、どっかつかみたなるわけ。例えば地獄にバーッと落ちていく時でも、あの神様が一番ようにしてんだと思ってふわっと投げ出したら落ちずに浮かぶ、浮かび上がっていくんですよ。 それを「ああ助けて助けて」掴むのね、落ちるからやってどっかを掴もうとして力み続けるね。ほんなら力み続けた分だけ下落ちる、もうそれだけ。だから神様一番にしてるからね、もうどうぞお使いくださいって投げ出してって何遍もお願いしてるわけです。そのためにはまずいつもいつも どういう運命や体験が来てもね、神様は一番いいようにしてるって思い返せる絶対の真ですね。だって全知全能の神様やからいいようにしかしてないやん、なんでそこ信じられないのって、それだけです。私はお祈りできてると思ったらもう なぜ間違いかやったら自分がお祈りできてるって言ってるやん。自分ががある間は全部偽物。本当に前祈りできたらしてるとかしてないじゃなくて自分が消えて神様だけって嬉しいだけってな。本当の前祈りたらただただ先生の言葉で言えば無条件の喜びと、ね、無条件の幸せが湧くだけやね、嬉しい楽しいだけやね、それがふつふつと無条件に湧くだけ。いたかろうが何しようがね。だから先生あの小さい時に内職したり、真冬でもわら布団かぶって寝るだけとかね、すごい苦労されるわけですよ。でもその時でも嬉しい楽しいだけやったっていうわけでね、先生は辛い苦しいっていうのはなかったっておっしゃるわけですよ。先生も実は生まれた時からすでに悟っておられた方でね、ただその表現とか実感がぐわっときたのが二十歳だけで、小さい時からその嬉しい楽しいやったの、その嬉しい楽しいを翻訳したらありがとうございますやったということやった。でもそれでもみんな分かってくれないから宇宙神ありがとうございますにして、あまあでもその宇宙神あれそれでも分かってくれないから印鑑証ということになった。ただ印鑑証先生からだけ出したらみんな分からないから半分出すから残りは作ってくれやったわけですね。でそうして完成もみにもまれてできた印鑑書ですから、印鑑書を読めば宇宙神ありがとうございますありがとうございますという的の神様のお姿が分かるようになっています。それだけです。それからこの印鑑書読んで病気治れへんやないかとかね、印鑑書読んで悟れへんやないかという求めの心の人には永遠に分からないことばかりです。
時系列的に言うと印鑑書の方が先ないように感じるんですけど、うん、っていうふうな響きで、うん、
まあ時系列的には説明の段階でさっと流れたけど印鑑書が先なんだけどね、でも別にどっち先あとはないよね。ただ的の神様そのものをよく理解しやすいのが印鑑書だということです。
最初昔昔に宇宙神ありがとうございますってはるか昔にされて、う
ん、50年前ですけど、うん、
でそれがあっての印鑑書のまた宇宙神ってことでしょうか。
そうです。その雨の増加主の御事三霊聖霊守りたまえ咲き合いたまえというのがその宇宙神ありがとうございますの前ちゃうな、やっぱ後か。そうやね、宇宙神ありがとうございますは本当に昭和46年5年それから1968年ぐらいの話です。はい。で雨の増加主の御事三霊聖霊守るため避けたまえは1974年ぐらいの話時系列で言うとね、うん、でも先生の方はなんとか的の神様分かっていただくて、そのいろんな祈り言葉を祈って祈って作りあの神様から受け取ったというだけです。でもその祈り言葉を人類が受け取れなかった。で最後の祈り言葉は宇宙神ありがとうございますですから、それだけなんですけどね。
すみません、
はい、
ありがとうございますで一大循環の
姿
を表していることですけど、
はい、
ありがとうで舞い降り、
うん、
ございますで舞い戻る、
うん、
と宇宙神の場合はそういうイメージで言うとどうやって舞い降りに舞い戻る。
あ、宇宙神はね、全ての全てという意味なんです。もうあの言葉に言い尽くせない全てが宇宙神という意味です。でありがとうございますでそのなんて言うんですか、 一大循環になる、うん、
全ての一大循環
という形で、そうです、要するにね、一大循環がどっかにこういうふうにあるってみんなイメージしてしまうでしょ。でもね、神様ってそんな不完全なもんじゃないんですよ。入れ子構造、ところてん構造、重層構造といってね、もう宇宙、その一大循環の姿が全ての全てに偏在してる、その全ての全てに偏在してるのを宇宙神っていう。いや、本当は入れ子構造だから、ありがとうございますもう全ての全てに偏在した言葉なんですよ。雨の増加の石の目と三霊星で揉むため避けたまえも本当は同じ意味なんです。同じ意味なんだけど、人類肉体意識側で受け取りやすいように先生がいると書いてくださってるだけです。ただ一大循環の姿だけで言うてもね、全ての全てに偏在してて、それを別の言い方で言ったら、この細胞の中にも全大宇宙がまた存在してるみたいな言い方にもなるしなんですよ。わかるかな。入れ子構造と一大、あの、ところてん構造と重層構造がいつもいつもセットになって無限に無限に広がる、もう永遠にきりなく広がって全ての全てなる。それはあの火星とどっかの星との戦争みたいなね、そんな分け隔てた小さいもんじゃないんです。それが分かったら戦争もクソもないの、全部誠の神様で光り輝いてるだけなんです。で、この渦潮の戦争というのは人間の心でね、あの、まあ、シナリオを書いて本当は遊んでるだけなんですね、本当はね。そやけど遊んでる、要するに戦争映画作って楽しんでるのに、何か知らん間にその中入り込んだみたいなもんですね、うん。だって命って永遠のもんであって死なないでしょ。でも肉体という表現体を使って生まれて死ぬような形を楽しむ。で、ただ平凡に生まれて死ぬだけでは楽しくないから事故に遭ってみたりねするんよ。で、事故に遭うだけでも楽しくないから、わざわざあのエベレストなんか行ったら死ぬかもしれないでしょ。そういうところへわざわざ登りに行くの。それは永遠の命を知りたいから逆に儚さを知ろうとする。儚さを知ると永遠の命が分かる、本当は。でも儚さだけに心を取られてたら虚しくなるだけなのね。でもその例えば水で言うとね、熱いお湯と冷たい氷水とね、普通の水とどれも味わいがあるでしょ。だから楽しめる。絶対の中今っていうのね、絶対の中今っていうのはその中に過去も未来も現在も全て含まれてる。でそれって別の言い方したら、水だけど熱いのも冷たいのも氷になってるのも全部含まれてるのが絶対の中今なんで、でそこにいつも心を置いたら自由自在になるんです。絶対の中今に心を置いて、要するに絶対の中心、無限大の外、遥か彼方、無限の目の彼方というね、絶対の中心に心を置いたら自由自在に全ての表現を楽しめるようになる。それをみんな不自由にして、あの、楽しむためには一時的に不自由にせんねん。例えば映画見に行くためには映画館に行って椅子に座らないんでしょ。一時的に不自由にせないと楽しめないんじゃないですか。さらに楽しんでるうちにその中縛られて出てこれんだけいうぐらいのもんなんですけどね。それでももう神も仏もあるものかと言ってこう掴んでる人おるわけです。でそういう人はもう社内からそういう人ばっかり集めて、なんでそのどうしようもないかと、神も仏もあるものかと言って否定してるからこっちから何もできないんですよ。だから否定したものを周りから控えでぐーっと押し固めてね、押し固められたところを無限地獄というんですけど、押し固めて一旦ぐーっと押していくと嫌でも一つになっていくのね。ほんで全ては一つで、あの、無理やり分からしてそこからまた始めるみたいな、そういう感じです。だからあの今回死ぬともう因縁因果の世界はないですから、無限地獄行くか神様の世界行くかだけですはっきり言っときます。だから時間ないって言うてんやん。あんまり答え言うたら怖がるから言うな言うねんけど、なんか今日は勢いで言ってますね。はい、
無限地獄の無限っていうのはどういうことなの？
ああ、もう一つっていう意味です。無限の無限のにしてない、入れ子にはなってないです。 本当の神様の表現は無限の無限の無限のと言ってどんどん入れ子構造で永遠にきりなく広がるんですけど、無限地獄はぐっとこうするから無限
もう別個になる、
別個というんじゃなくてその絶対の中心で包み込んでしまった真ん中いうことだ。絶対の中心は遥か彼方無限の無限でしょ。それにそれを全部拒否した人だけが真ん中、あのこの世的に言うと真ん中に集まるわけそれも神様の大きな愛ですけどね。ああ、だから自分の重視で気づいてもらうために全てを一つにしていってにぎにぎするまだあのお釈迦様の手の中で孫悟空飛び回っても出ていけないでしょ、ああいう感じあの火事あったの知ってますあれはあの録音中ですので国の名前は言いませんけども、 A という国と B という国と C の D という国とのせめぎ合いの結果火事の形で消しました。以前に C という国が A という国と B という国の両方にこうちゃちゃ入れてね戦争するように仕向けたんですよ。でも結局バレて、あれは C という国の仕業やったんだって分かってね、 A と B の国は仲直りするんですね。それでも今は A の国が C の国にね因縁つけて、お前あんな時あんなにしやがって、今回もコロナお前とこのせいちゃうんかとかね、いろいろと文句を言ってるわけですね。でまた燃えそうになるんだけど、ここの燃える形で消します。で次は C という国と D という国と E という国があのもう今にも滅びそうなとこに来てるんですね実際は。で滅びてしまうとあのね難民が押し寄せくるでしょあちこちに。それも大変だから滅びないようにあの形でとりあえずは消しました。とりあえずはです、とりあえず先延ばしにしました。実際は皆さんの前乗りが必要ですから、あの本当に前乗りしてくださいお願いしますそれだけですこの村の形でね、あのカナンっていうんですね火事はね。カナンというのはもう妬みとか羨みとかね虚栄心の塊な、それを火事の形で消したんですけど、ほんでその周りの国に影響を及ばずに消せたということです。ここの結果で言うとね。でもそれはあくまで一時しのぎですから、あの前乗りしないと収まりませんのでお願いしますぜひごまには来てください。前の地震なんだったらなおのことごまに来てお祈りしてください。今日みんな連れてきたのは今本当に綺麗になったから質問消えたでしょで
紙に書いた質
問紙に書いた書いた質問があるんですか、はい、あんた読んでください、はい、紙に書いたのまでは消せない
。古琴文の一節なんですけど、ちょっと優しく解説して、
はい、
太陽からの生命線が地球上面に降ろされる時には月が大きく関係して働いているのであります。地球上面からは地気が消灯し、太陽からは生命線が放射され、月の軌道を範囲として月による媒介によって太陽と地球の相互交渉がうまく運ばれて個かけりみが生まれているのであります。この大々的行事によって生命の伝承が行われたわけです。全体的によく
分かる、はい、そうやね。あのね、地球というのは本来生命体が住めない星なんですよ。で全然地球ではあの命というこの今の皆さんの、ね、生命活動、肉体とか動物とか植物がね、あの全然できない状態だったんですね。で、まあ、 その月という大きな宇宙船を作ってね、地球の周りに周回するようにしたんです。で、宇宙船だという証拠にですね、必ず地球の側 をしか見せないように回るんです。あれ普通の天体だったらくるくる回るから月の全部が見えるんですよ。でもね、お月様ってずっと同じ顔を見せてるでしょ。そういうふうに同調するようにしてあるんです。で、地球のその昔は24時間じゃなくてもうちょっと長かったんですね。だからその時の長さに応じて常に月も同調してくるんですけどね。そういう形で作られたもので、それをもちろんその宇宙船といっても、もう宇宙の神様というふうな高い高い響きの方が作られたもんで、でその仲介を得て地球に生命が降りたんで、それを宇宙船とは書けないからね、今の書き方に。だから月の周回軌道上で全てが決まる、そういう意味です。いいですか。
こうかけりみるのは
かけりみし、
命の
地球上での命の大元ですね。かけりみしんがあって、でかぎりみしんという肉体とか動物とか植物とかに変えていきます。で最後はかごりみしんっていって、物質化した状態を作ります。
うん、
かがりみ、かけりみ、かぎりみ、かごりみって言ってね、それを入れ子構造で一で仕込んっていうんです。あらみたま、にぎみたま、ぬくみたま、すぐみたまってね。でその全ての象徴的な姿をピラミッドで表してる。
そのピラミッドなんですけれども、はい、番外編の方で上から見たら4つ、三角が4つに見える、横か、私の耳には横から見たら
三角、
三つに、あ、三角っておっしゃってたんですか。
横から見たら三角。
あ、そうですか。
うん、
あ、三つに見えるって聞こえたもんです
か。だから見る立場ですね。どこの立場が見るかなんですけど、横から見ると三大根本真理になってるわけだ。で上から見たら四大根本、三大根本真理が四つで、四大根本真理にしてあるんですね。でその三大根本真理だけだと原理原則みたいなもんです。で四大根本真理の腹という響きを入れることによって一大循環が始まるっていうことをピラミッドは書いてあるんだけどね。そんなに王様のお墓ではありません。あれがピラミッドが分かったら、前乗りを人類は数式的にも理解できて、大きく前乗りが始まったんですけど、もうそこまで行く前にもう時間がないから、もう理屈抜きに前乗りで数式は作ったんだけど、先生が出すな、もうそんな言うてる時間がない、要するに全世界の数学者がその数式を解析してね、分かってこうだって言うてもね、例えばアインシュタイン博士が作られた相対性原理が正しいんやというのはみんな知ってるけど、理解できないでしょ、数式で。だから数式出したって E イコール MC 二乗っていう数式出たってね、あれが相対性理論なんやっていうだけで誰も分かれへんね。そういうことでそのいろいろあったんだけど、出さない、出しても仕方がない。それよりはみんなが前乗りして体験することが大事、前乗りを実践することが大事、体験というよりはね。それでもう最後の方は先生、古事記古琴文に関してはあんまり何もおっしゃらなかった。最初は古琴文を通して数式も出してという予定で、だから天照大神っておっしゃってたんですよ。でももうそれで間に合わないから、天照大神という表現やめて、マウトの神様って、もう絶対の中心だけを言うていく、だ前の言って絶対の中心だけだからみたいな、そういうことになったんですけどね。
はい、
はい、
ですね、コロナのことですが、共存共栄しなければいけない、
はい、
共存共生ではなくて、
うん、あの社会ということは、うん、共存共栄なんですね。ほんで結局神様はね、マイナスのものを一切お作りにならないんですよ。だから例えば今回のコロナウイルスでも人間の側がマイナスで決めてるだけで、実際は違うんですね。で、これは単なる個人の感想であってあれですけどコロナウイルスのおかげでね、放射能に対する耐性が大きく変わるんです、うん、だからこれからね、原発の事故だけじゃなくて宇宙から降り注ぐ放射能がすごく強くなるんですね。でその時に大丈夫な体を作ろうということで神様の方から出されたもんです。でおかげでね、その地球の資源の無駄遣いが減ってるでしょ、分かるでしょ。だからいい面だけをみんなで支え合ったらいいんですよ。おかげで経済的に落ち込んでね、お金儲けできへんってみんな怒ってるんだけど、お金儲けしなくてもみんなで支え合える時代に変えたいんですね。で本当またなしなんですよ、皆さんの前乗り次第、うん、理屈でどうこう言ったってみんな聞かん聞かん前乗りしてたらみんななんとなくあ、そうしようかみたいな感じです。本当の民主主義は全会一致なんですよ。それなんでかというと前乗り人がいるから自然にみんな真似してそうなっちゃうんです。だから同じ人を支える助けるにしても前乗りしながらするかしないかではすごい差がある。前乗りせずに援助とか助けるにするとね、助けなくていい人を助けて怠け者を増やす。でも前乗りしながらしたら本当にみんなで支え合ってね、みんながそれぞれその人の動けるギリギリを動いてくれるようになって大きくいける動く世の中が回るんです。その一例として先生はこの村に作業のお手伝い来るときはね、最初は長靴持ってきてくれと。である程度の長靴ができたら、いろんなサイズの長靴がここに揃ったら、それはきれいに洗って置いていってくれと。で来た人がそれぞれ履くようにしたらいいっておっしゃるわけでね、それが支え合いの基本的なコンセプトなんです。自分のものというのを持たずにみんなで共有して使うという。でコロナもみんなで共有して持ち合うっていうことが大事なんですね。ウイルスというのはもうどんな形をしたって全員にうつるんですよ。ウイルスってそういうもんなんだ。ただうつったけど発症するかしないかはその人の心次第ということです。だからパンデミックの昔の映画なんか見たらね、本当にウイルスうつってる人とこっち側とでも空間的に遮断されてるでしょ。ああしないとうつるんですよ。今空間的に遮断できないからほっといても全世界に飛び散っていってるわけです。で、そのマイナスの心を持っててね、それが形に合われて人殺しとか戦争とかになるよりは、ウイルスで自分で自分を責めての方がね、マシじゃないですか。文句言えないから。だからこの形になってしまいました。本当は、本当はね、もうちょっと希望を言えば、もっとみんな前乗りしてくれてね、いわゆる今のコロナウイルスとそのこの前の SARS も全部親戚なんですよ。ノロウイルスも親戚です。でノロウイルス程度で本当は終わりたかったんですけど、どんどん進化してちゃってでもいつから要するに遅い早いじゃないんだよね。今前乗りしたら、前乗りは未来と過去の両方に影響するから一瞬で消える。これをよく分かる絶対の中今って言うんですけど、もうそこに全て含まれてる。だから今前乗りしたら一瞬で未来も過去も変わる。だから人類の獣医師に任されてるんです。未来も過去も変えれないもんだったら任されない。だから過去に第二次世界大戦のような悲惨な戦争、第一次世界大戦のような悲惨な戦争があってもね、で多くの人が 苦しんで死んでても今前乗りしたら一瞬でみんな変わって、そんな戦争なかったことになるんです。それくらい前乗りってすごいんですよ。絶対の中今というのはもう全ての全てなんだから、全ての全てなんです。でみんなね、前乗りの真似事はできてるよね。だから本当に辛い体験やったな、いろいろと苦労したわって言いながら、その苦労を笑いでほとんどの人は受けと思い返すでしょ。やっぱり無意識に前乗りをしてる。それをもっと大きく真の神様までつなぐというか、自覚できたら大きな前乗りになるんですね。ほんだらお祈りして終わりにしていいですか。やっと予定通り10時半に終われそうな。大丈夫、
聞いていいですか。
どうぞ聞いてください。今日は撤収するの早いからね。はい、
そうですか。今なんでしょう、例えばなんですけれども、例えばでもないか、昨年父が12月に亡くなって、で、まあ、5月で半年ぐらいも経ってないんですけど、ものすごい10年ぐらい前のような気がしてくるんです、ね。うん、で全部がなんかすごい、もう昨日あったことがものすごいなんか、なんかスピードが速くなってるのかなって。そう、
時間は速くなってます。まあ前乗りしてるだけではなくて、時間は速くなっています。みんなこんなん言うたって信じないだろうけど、個人の感想ですよ。信じないだろうけど、本当にね、朝起きたらすぐ夜になっちゃう。でそのうちにそれがね、もうどんどん近づいて、起きたら寝るになっていく。テレビで回想シーンでピャーッと流れてなるじゃないですか。ああいう感じで、っていう感じですよ。でそれがパンと来たら、時間がなくなっちゃって、先の無限地獄に行くという人と、まことの世界に帰る人とに割れる。もうそれがすでにもう時間ない言うてりゃもう待ったなしやねん。だから先生はあっち行って準備されてるわけ。肉体持ってたら動き回れんから、もう時間がないから先生は慌てて行かれた。もうそれだけです。でもその時来たらね、本人の自由意志でどっちか選ぶわけ。神様って呼べるか呼ばないかだけです。神様と呼べない人はこっち、呼ぶ人はもうこっち、それだけで。ただそのフラッシュバックに入った時にね、前乗りしてる人はどんどんお手伝いできて、そのフラッシュバックの中の入れ構造の中でみんな働くんだけど、私祈ってるって、自分が祈ってると言ってる人はね、使い捨て臓器のように使って、使わないと神様お手伝いにならないからね。痛みという形で使うかはその人の選んだもんになりますけど、ほんでその人が選んだもんってどういう意味かというと、その人の恐れるものという、恐れるというのは選んでるということな。だから私病気で痛い思いするの嫌だわいう人は、その体験で神様に使っていただけるわけです。そういう形で先生は全てを連れていくの、全ての人を連れていくので、それでも神様と呼ばない人が出るのね。で僕が先生から言いつかってることは、もうともかく神様ってね、苦しなったら神様って呼べるようにしといてくれと。もうこんなぐちゃぐちゃになったら神仏もあるものかという人間を作るなということで、しつこく言われています。でそのためには皆さんの前乗りがいるんです。自分一人の前乗りでやって、その神仏もあるものかいう人をなくそうとしたら、えらい怒られてね。お前一人乗って何してんねんって、アホかみたいにね。うん、怒られたんですけどね。皆さんの前乗りが、その私前乗りできてるできないんじゃなくて、神様っていうね、宇宙神ありがとうございますっていう祈りがいるんですよ。
好き勝手生きて、で無限地獄に入った時に、無限のね、無限に入った時に、いずれかは神様って呼べば、ね、その誠の本心の世界に帰れるって話ですけど、 そう簡単に帰れないですよね。
帰れないよ。だからだから間がない無限って書くんです。わかる？あのこっちのこの無限じゃなくて無限地獄の無限とは間がないって言うんですよ。一切なく一つになるということ。
恐ろしく大変なところだよね。だからこの簡単に帰れるわけではないので、あの本当に前乗りをされていないと。その気づくチャンスっていうのも本当に無限の中で本当に出れないなので今肉体のあるうちにこの魂に祈りを真祈りを刻みつけるようにしていただくのが一番のチャンスかと。なので先生がみんなに真祈り自由意志で持って真祈りしてくださいって、祈りではなくて真祈りしてくださいっておっしゃるところはそこなんですね。肉体のあるうちはああ言ってもああそうそう無限地獄行ったっていずれは気がついてって話だけど、とんでもないそのはるかにレベルを想像できない絶するところの世界なんで、そんな簡単にハッとあの気がつかせてもらえるものではない。唯一あの前乗りをひたすらしてきた方に関してはそれがあの魂のレベルに持ってこう染みついているんで盤石の支え に入るって形だから無限地獄なんって言っても全然そういうものに対しても全くマイナスに捉えないところで盤石なさいで下から支え上げるのが前乗りなので、前乗りできてる方っていうのは本当に神様のお手伝いをしてくださる使ってくださるっていうところなんですね。なのであの前乗りしてほしいという先生の切に切に願われてることっていうのはそこに入るんですね。あのまあね簡単に肉体レベルでもあそうね次元無限地獄に入ったっていずれはね、長い時間経ったって救い上げてもらえるのね、神様って言えばいいのねっていう簡単にはそんなにそんなにそんなに押すぜっく本当にもう地獄なんて本当にパラダイスかなと、ああよかった地獄でよかったって思うようなレベルです。なので ひたすら前乗りを自分の自由して持ってしてくださることが先生の願いっていうのは多分無限地獄から出た瞬間はこうだったんだと思えるぐらいの凄まじさですですね。
うん、あのいっぺんお家帰ってねサランラップでぐるぐる巻きしてもらったり、ね、それだけでもすごい苦しいそれをもう全身サランラップでぐるぐる巻きされてなおかつぐっと押し付けられて全身抑えられてみたいなそんな感じですね。で光も何もない音もない、光も音もないというのはすごい苦しい。自分がわーって怒鳴っても吸い込まれるように消えるだけで何も返ってこない。ヤッホーって言ってもヤッホーって返ってこないその2つに分けるんですけどね。で神様は絶対の愛ですからその無限地獄に対してもいろんな働きかけをするんですけどね、心が神様も仏も神も仏もあるものかって拒否してるでしょ。だからあの響きが合わない。でもあんまりもう一人ぼっちで苦しくて辛くてってなって初めて神様と呼ぶねんけど、その呼ぶのに100億年ぐらいスッとかかる。それぐらい神様を拒否、いっぺん拒否したとそのねもう本当に戻れないね。それくらい重視というのは厳しい。
はい、はい、今日伺っているとその、まあ、その状態の時が時間がないっていう時ですごく緊迫した感じを受けるんですけども、前回の勉強会の時には20年かけて変化していく。
いやだから前のリピートがいたら今のように増えないままで、ここにいらっしゃる方が自信持たないまま、本当の意味でね、その欲望出たような感じの時でも前乗りしてたらいいんだっていう絶対の安心感がないまま自分を責めてたらあっという間です。本当に皆さんお一人お一人の重視と責任にかかってるんですよ。でまたみんなもうできる時に来たから安心したって先生行かれたわけですけど、できる安心をサポートするためにあの答えをできるだけ僕言ってるつもりですけどね 前のようにできる安心感があるでしょ。ちゃんと説明してさせてもらってるつもりなんですけどね。
先生がいただいてます。
え？
先生が皆さんがおいたたれる。
そう、おいたたれてるしね。うん。で、先生が皆さんにおいたたれたから初めて川上の話がよくわかるという人が増えた。今までやったらそんなん言うたって分かれへんわという人ばっかりで、この僕の話してる内容はね、あの表現の仕方は違うけど50年前の先生の言われてる内容と一緒なんですよ。表現違うだけで一緒なんだけど、その時の先生の表現を僕が受け取った内容です。できるだけ正しく受け取ったつもりです。でも他の人は50年前にも先生の話聞かれる方はたくさんいらっしゃったんですけど、聞かれてもわからないで終わりやった。だからあの頃はマグトの神様の側とはおっしゃらずに感謝の側に立てばっていうことをおっしゃるんですけど、みんなは感謝側に立つという意味がわからなかった。だから離れていく方も多くて、ただ50年前は多くの後ろの演者の人に対しての働きかけがメインでしたので、あれでよかったんですけどね。だからいろんな外のその当時有名な講演する先生を呼んできてここでお話してもらって、その後先生が喋られるという形を取りました。あの時はあれで必要です。でその歴史的な財産として必要やから、僕のホームページにもアップしてありますし、残してありますけどね。でも今はエッセンスを全部言ってますから時間ないから、まあできたら僕の話を聞かれた方が分かるのが早いとは思います。本当に前の人次第、人類の重視次第なんです。だからみんなが そうだ前のりしよう、あるいは前のりできへんけどごまには行こうって言ってごまがに参加する人増えるだけでね、その予定が伸びてその20年30年があるんですよ。だから映画の観客みたいなつもりでね、こうなってるけど自分関係ないって見てる人は前のり違うの。でそういう感覚の人ほどね、あと20年や30年やって思ってるけど違うのって、その20年30年作るのはみんなの前乗りやね。で作らないと今言ったように時間がカーッと緊縮してきてね、フラッシュバック始まっていわゆる最後の審判になるんです。でその最後の審判の時にみんなの重視で行きたいとこへ行かせてもらえる。せやけど行きたいとこに行かすんやけど、ちょっとでもマウトの神様の方に引き寄せたいから、先生がどんな自分に縁のあった人はどんな形でも使ってっていうことです、うん、でも最後の審判をね、みんなの前の上で穏やかに持っていきたいんですね。そうでしょ、フラッシュバック始まって最後のいよいよ最後の審判になるわけです。ほんだら神も仏もないと思っている人は神も仏もないその無限地獄に集められるわけですよ。集められるという勝手にみんなで行くんだけどね、神さん光の届かないところへ。でそれぞれのなるんだけど、ちょっとでも神様お手伝いしてたら大きく神様光の場所に置いてもらえるから、先生が本人の希望通りの形の使い方をして連れていくっておっしゃってるだけです。だから全身がんで苦しみながら連れてってもらえる人もいるわけです。
自分がその、まあ、例えばその前乗りをしなければその神も仏もあるものかって言って、まあ、無限地獄に落ちますと、ね、そうしたら例えばその前乗りを知らない自分の周りの演者もしくは 肉体的に持っている自分の周りの人たち、縁にしのある方々、家族であったりとか親戚友達会社の人間とかいろいろそういう人たちっていうのは、まあ、前乗りを知らない方々とかいらっしゃいますけど、そういう方々はどこに行かれるんでしょうかっていう響きです。
それぞれ自分の思う世界に行きますけども、前乗り人と付き合いというか縁のあった人はね、前乗り人の後ろについていきます。そりゃそうやん、不安やもん。この人についていったら縁ちゃうかな思ってみんな。だから先生に縁のある人を使えるのはね、 やっぱり先生の話聞いたらええんちゃうんかな、先生についてたらええんちゃうかな思って縁があったわけでしょ。だから一回でもあった人は使っていくよということで、その形で一緒で、前乗りしてる人はやっぱり輝いてるからね、この人についていったらなんとかなんちゃうかなって来てくれます。
ということは無限地獄にツアーガイドといって連れていく可能性もあるってことでしょうか。
いや無限地獄はツアーガイドいらんねん、自分で行きはんねん。あの全てを断ち切るから、うん、神様との縁にしろ全部断ち切るわけよ。
それでも前乗りエピストがもしくは前乗りを伝授する人たちが一人でも多く、
そうお祈りする人が増えてくれたら、
ね、その人たちが、ま、あのガイドとして先生の縁にしの方向に一緒についてきてくださったことですね。
そうそうそう、うん、だから本当にね前乗りだけ、前乗りとは何かやったらいつも言うように自分が亡くなることね、自分が亡くなるから神様が降り立って働けるのね。でもその肉体がないと光を細かくできないからね、で光を細かくするからその綱にみんなすがってくる、強い光やったら眩しいで逃げていくん。だからあの病気がそうなのね、神様とのつながりを切るから病気になるんよ。で本当にあの神様のつながり切らない人はね、あの死状やむゆえにばれやむ先生の病気みたいなもんで、神様がいいように使ってくれてる、ああ病気になってよかったやね、ね、ほんだらいいように使ってもらえて本当に大きな働きになるんね。そやけどなんで私こんな病気なの、なんでがんになるのって言ったら自分やろ、自分がってなって小さなってるから病気になるん。でそれ小さくはね、それを大きく前のに当てはめたら、私祈ってますいう人もまあ祈ってないよりマシやけど大したことない。でどうして自分消すか言ったらね、全部神様の預かり物と思えって、ほんだら全部神様預かり物だったら全部神様から自分がなくなるやろって言ってるや、あとはそれをどう自分なりにあの活用できるかはね皆さんの自由意志なわけですよ。今では自分って掴んでる自分をなくそうとして苦しむねん、けど自分って掴んでる以上は永遠に消えへんというのは若いなったんや。だから掴んでる自分もよく置いといて、ひたすら全部神様預かりもんと思ったら、自分の肉体と思ってる肉体も預かりもんや。だからこの肉体もまことの神様やったのが分かんねん。で分かったら病気なんか怖いもんないやろ。病気で怖がるというのはこの肉体を神様と思えへんからやな。そうで簡単なことやねんで、ね、簡単なことやねんけど、あんまりこなしてボンって言うと、いやそんなん言うたってって言うからやな、なかなかこうぐーっとこう引っ掛けて持ってくるの難しいやね、本当も大変なんやから。はしご登れ言うてもなかなか足掛けてくれへんから、うまいことこう足を寄せてんねんもん。こことここのくぼみに足引っ掛けてくれたら登れるからって言うても、なかなかこのくぼみに足を持ってけへんから。だからあの圧力とかあの反発があるとね、やっぱり火事が起こるんです。昔あのお好み焼き屋さんがあってね、でその隣がおめかけさんのお家やったんですよ。ほんだらそのおめかけさんのお家でぼやが起こってね、でもお好み焼き屋さんの方は前乗りをしてたから、あの炎症はしなかったんですけど、もう壁が熱くなって、あの自分からも一生懸命自分の家の壁に水かけましたわいうくらい怖かったそうで、うん、でやったんですけどね。でその時に何でやろう言うから、いやあのやっぱりお目かけさんが悪いじゃないけども、その本妻の方とかやっぱり恨むじゃないですか、あの女のせいでって、そういうあの圧力ですね、反発とか、そんなんで火難が起こる。でそういうのが、そういう日常の小さいいろんなことが集まってね、戦争になっていく。だから自分が人を責めたとかね、あの安畜しようって思ったというのが本当は一番の大きな罪なんですよ本当はね。でもそんな言ったらみんな苦しむから柔らかく言うてこうしますけども、せやけど前乗り的の神様お手伝いの側に立つとね、その自分の欲望やと思ってた欲望が和光同時の働きをとして使えるわけです。それをよく分かってください。いつもあの前乗り忘れても またしたらいいからとかね、自分を責めないでっていうのはそういう意味合いだったんです。一旦神様を投げ出したらね、もうそう簡単にやめますって言えない、ね、自分の魂のレベルは分かったよね。だからひたすらになっていきますから大丈夫です。だって神様のお手伝いしたらね、すごい幸せでやっぱり忘れられない。でその幸せ感を一瞬忘れるんやけど、やっぱり忘れなくてお手伝いするようになります。すると、なんで風邪ひくのとかね、自分責めることはない。で特に今回のコロナウイルスなんかは治療法がないでしょ。でなってしまったらしまいみたいな感じですけど、なったらなったで、ああ神様使ってくださってよかったにしとけば一気に変わるんです。そのウイルスでも何でも敵として分けたらダメ。全部はまとも神様からの預かり物と言ってるやろ。コロナウイルスも預かり物やねんって。だから大丈夫な、それを困った、こんな大変なもん入ってきたって言うて弾いたら、自分の心が移って向こうも弾いて、で病状が悪化する。先生のお姿見たら分かるやん。いつも熱出されて咳されてね、もうすごい姿は捉えてたけど、実際は病気はなかったわけですよ。まあ病気なんだけど一瞬で消えていくみたいなね、それを真似るだけです。はい、
こう近親のものがおそらくコロナで、で、ちょっと心は揺れるような気もするんですけど、まあ神様に使っていただいてるんだろうなって思って前乗りしとけば、
いや今回のコロナは特にね治療法ないでしょ。
ない。
諦めが早い。なるようにいいようにしかしてもらえないって、諦めるしかないんやって。この薬持ってきたら治る言うたら薬探しに行ったんやねんけど、何もないで、今出てる薬は副作用の方がきついんやけど、だから重症患者だけ使いなさいってなってるわけでしょ。はっきりこれも感想やで、はっきり言うけど心臓麻痺が起こしやすいのね、薬使うとね。だから どっちかって微妙な、だから木をその神様が家に使ってるって言って本人の好きなもの食べさせてね、元気つけさせたらいい。ほんだらもうそれで抵抗力ついて治る。
もう私は通常運転でいいですよ。
はい、だから神様以外のものとして恐れるから大きく悪く変化する。恐れるものは皆来たるやね。だけど全部誠の神様の預かりもって言うてるやん。頼むわ。何を恐れね
え。コロナが治りますようになんて言って祈ってたらかんこと
や。そうそうそう、コロナが治りますようにちゃうねんって。全部まとも神様からいいようにしていただいてるよかったやね、うん。そうして力抜けたら何でもスッと変わる。それをね、この病気治りますようにって力むんやろ。力むいうことは神様信じてへんねんや。治りますようにじゃなくて、いいようにしてくれてありがとうございます、使っていただいてありがとうございますって言ったらスッと変わるのに。あんまりな難しいことを言うてる覚えはないんだけど、みんななかなか難しく捉えんねん。いいですか、11時ね、5分だけお話ししてくれ。ちょっとトイレ行ってくる。
あれは地震が、
地震
大丈夫ですかね。地震関東方面に勃発しております。地震に関してとか、うん、
ともかく揺れるのは間違いないです。ただ5強になるか6になるか5弱で収まっていくのかだけです。でそれももう皆さんの前乗り人次第。地震来るなとか揺れるなとかって言って祈れへんねんで、分かってるやろ。神様家にさらうって祈ってたらいいねんな。ほんだらもう自然に強弱程度で収まっていくねん。せやけど、いやもう来たら怖いわとかもういろいろねすると大きく消さんなんからね。 まだ全然収まってないです。ただ細かく出てくれてるんで、このまま細かくいきたいですけど、皆さん本当に皆さんの前の次第だから、あのどこそこをお祈り行ってくれというのはね、今回は言えないんですよ。それはそこをお祈り行って地震止まると思って行ったら、それはもうお祈りと違うのね。だから自分が、あ、今日はなんか気になるからあそこお祈り行きたいだけで行ってください。行く時も地震止めるために行くなんて思ったらもう止まれへんからな、わかる？それ病気治せ言うのと一緒やん、ね、神さん言うにされるという使ってくださいってやってるうちに、自然に小さい神社でも大きい神社でもね、別に仏閣でもいいですけど、あるいはあの海岸線とかね、どっか行ってお祈りしたいと思った時は自然に行ってください。それが大事です。だからあの以前と違ってどこそこ行ってくれという指示を一切この頃出さないのは、もう皆さん前乗りできるから、いちいち指示しなくても行けるんです。だからお願いしてます。ほんであの一部指示してる人あのあるんですけど、あのその人ははるかな天然でできておられて、あの何を言ってもそういうのも分からずに素直に言ってくれるんで支持してます、はい、この前も楽しかったんですよ。鍵の忘れ物があってね、家の鍵忘れてませんかってメール入れて、ほんだら返事がねすごかったの。立川駅で人身事故があってね、どうのこうのって返事書いてきて、え、いやいやいやちょっと待ってなって家の鍵忘れてないかって聞いてんのにとか思ってもうそういう感覚の方にはあのどこそこ行ってくださいって言ったら素直にはいって言って行くんで大丈夫なんですよ。普通の人はなかなかそうはいかないんで、はい、あのお前乗りして行ってください、お願いしますだからあのちょっとお祈りして
3分やから
おしっこ行きたいのにってだからお祈りします。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。